まあ、とりあえず、
ね、じゃあどうもよろしくお願いします。
お願いします。はい、
じゃあ一応あの MC 入りだけちょっとやっていいですか。あの先週から
はい、やってください。
くすみまさゆきさんから、
くすみです、
くすみさんからの、
はい、どっちでもいい、
くすみまさゆきさんからのご紹介で。
あ、それ俺が言うんだっけ。
言ってもらっていいですか一応。
はい、どこで撮ってんだっけマイク。
これが一応マイク。
今日これです。
もうすごいちっちゃくないですかこれ。大丈夫ですか。
ちなみにどれくらいの長さのものを撮ってるんですか。
おっと、2時間ぐらい、ね、
最初の間で2時間ぐらい。
その2時間をネットで2時間ぐらい流してるんですか。
はい、
すごいな。
33分3セットみたいな。
ああなるほどね。あ、そういうか。あ、なるほど、わかりました。
その1その2その3みたいな感じでどんどん酔っ払っていく過程を。
あ、じゃあ、あの久住雅之の、紹介で、漫画家の泉春樹さんです。
イエーイ。
先日がね、そうなんですよ。泉正幸という名前で一緒にやってるんですが、ね、先週あの、話の中で矢沢永吉が好きということを途中から告白されてですね。
はい、いや、あのこの番組のテーマなんですよ。
何？
一応テーマで、うん、あの。矢沢吉に最後までたどり着いたのが矢沢吉。
じゃあここに来るかっていうの
目標でやってるんで。
今遠くなってない？すごく
大丈夫です。
大丈夫大丈夫。あ、でもじゃあ僕よりね近いですよ、 A ちゃんに。っていうのはものすごいファンで今度も見に行くそうです。今日聞いたら
60
還暦の
還暦
毎年のように見てる。
僕一回も見に行ったことない。
ダメです、あれは見なきゃ。俺一回見てますよ。一回見たけど、いや俺こんなもんかなと思ったんだもんだろうなと思って見に行ったんですけど、取材で、はい、取材で見に行くのはダメですね。やっぱ自腹を切って見に行かないと。でも俺感動した、本当武道館だったんですけど、あの
いつ頃？
もう7年ぐらい前だよね。
あ、でも2000年超えてから。
2000年ぐらいだねきっとね。じゃあもう、あ、超えてるか。そのぐらいで武道館、
うん、
年末のやつです。
うん、
年末
だね、多分。
でも全国ツアーみたいなのだって、横浜アリーナの後って言ってたもん、うん、横浜。
だいたい2月に始まって帰ってくる感じ。
あ、そうなの。
でもだいたい武道館12月。
12月ですね。
あ、そうなんだ。あ、12月だった。だって寒いのに素肌にジャケットの人がいたもん。
ああ、いっぱいいるね。
寒そうって思ったの、うん、
いるいる。
あのね、九段会館、あ、九段下の駅で降りてこう行ったらもうそこで始まってんの、待ち合わせの人たち、うん、
タオル持ってる人、
タオルかけて、バスタオル、タオルじゃない、バスタオル、異常でしょ、駅でバスタオル
かけて。あれバスタオルじゃないんだよ。
あ、違うの。
ビーチタオルな
んだ。さらに修正されました。
買うんだけどさ、うん、バスタオルだと思ってるとさ、うん、大きすぎるんだよあれ。
あ、大きいのあれ。
でっかい。
あ、
でっかいよ。
あ、そうか、
本当にでかい。
それをね、白のスーツ上下で下が裸、その上にビーチタオル、異常ですよ、真冬に。
清掃ですよ、
清掃。
でそれが
年々増えてるの、あの白いジャケットの人が。
そうなの。
うん、最近はもう何百人かいるね、
本
当多すぎ。
へえ、それで
なんか聞いた話ですけど、うん、白いスーツは着ちゃいけないっていう話を聞いたんですけどね。なんかそのコアなファンから被ってるからやめろみたいな。
言われはそうだと
言われてるかもね。
でもいるよ、きっと。うん、
増えてるから、間違いなく。
これは観測してますからね。
なるほどなるほど。
で僕はその時行っただけなんだけど、とにかくまあどんなものか、僕はねその観客を見るっていう仕事だったんです。A ちゃんの観客はどんな観客
か。でもやっぱそういう見方ありますけどね、
うん、それで見に行って、うん、その前がドリカムだったんですよ俺。でドリカムの観客はうるさい。武道館だったんだけど。
あ、それも武道館。
うるさいっていうのは始まる前、始まる前みんなおしゃべりしてる、ものすごく OL の。
なるほど。
でうわーってそのおしゃべりがうるさいっていう異常な状況なんだ。その会社の話とかして
る。おしゃべりがうるさい。
おしゃべりがうるさい。
女の子がこうね、
女の子がトークしてる、うるさいのがでわーっとかなって興奮してるから、
声も大きい。
だけど全然あの ドリカムの話はしてない、う
ん、ドリカムで盛り上がってんじゃない、
世間話してそれはうるさい、
最近のオフィス事情みたいな、
もううるさいの、
あ OL 同士のノリツッコミみたいなやつですよね、
見たいなみたいなやつ
ですで、それの後だったんだけど同じ武道館なんだけど違う、騒然としてる、入ったの20分前なんだけど、はい、いろんなところでもう満員で、いろんなところで A ちゃんコールが起こる、 A ちゃん A ちゃん A ちゃんっていうのがこっちの方で起こって、それはなくなるとこっちで、
そうそうそう
そう、こっちでって
待ってんだと思うね、
あそうなんだ、
一緒にやるときもあれば、うん、奥だからあっちが終わったらこっちやろうみたいな一応周りも煽るから、
そうなん、
今度はこっちだからっつって自分がやればいいのに、自分がやればいいのに
後ろ向いてね、
あの誰かやろうみたいな感じで、そういうほらその白スーツ着てるようなやつにさ、やんないのやんないのって
それで騒然としてんだよ、あのドリカムと全然違う、みんなえちゃんにちゃんと個人に期待してそれで応援してるの、俺は思ったのはまずそのえちゃんのライブなんて見たことなかったから、うん、こんな期待に応えられるんだろうか2時間っていうことは、まずシラフでさ、なね、ダンスホールのダンス券じゃないじゃない、きっちり2時間答えましたね、俺何にも知らないのに2時間最後まで飽きなかったもん、全然面白かった、それは
すごいですよ、
すごいすごいと思った俺、それは
それ曲とかも全然知らなかった、
知らない曲ばっかりだよ、まあ、もちろん少しは知ってるのあるけど、うん、知らない、それなのに最後まで飽きなかった、でなんか喋りとかもおかしいのね、ちょっとね。
喋りおかしい。
面白いんだよ、意外に。
MC がね、
MC も面白いんだよ。
やばいって言いますよね。
なんとかなんとかって言っててさ、それで喋ってる途中に、えいちゃん、えいちゃん、うるさいなーとか言って、何話そうって言ったか分からなくなっ
ちゃった。すぐ忘れるんだ
よ。そうなの？
今話そうとしてたのにとか言いながらさ、うん、俺何言ってたっけとか言い出すんだよね。
うん。だけど、それでもだれないの、なんか今の若いバンドのでさ、喋りがだらやたら長かったりするやついるじゃん、うん、今の若いやつなのに、ね、うん、これ運動とかなんかやついるじゃん、そういうやつら、あれと全然違うね、ですごかったのは山本教授、
割と教授、ね、
そう、それ以外全部外人なのに、うん、誰も紹介しない、メンバー紹介しなかった、すごい人なはずなんだよ、うん、
そうですね、
うん、俺のだからね、うん、俺のステージだから教授とか言ってたかもしれない、でみんな山本教授だなっていうのは思ったけど、メンバー紹介としてはしなかったね、それはかっこよかった、
しない時もあるね、そういえばね、
あする時もある、
え基本はするんだけど、うん、しなかったりするよ、
俺の時しなかったな、
結構行ってんですか、
何毎年行ってる、
毎年ですか、
一応毎年、
おーすげー、
すごいでしょ、
何年からの定例行事ですか、
いや定例にしたのはね、うん、90年代入ってからだけど、
だからすごいでしょ、
でももう10年、
最初に見たのはキャロルだから、
ほらキャロル見てますか、リアルタイムで
キャロル何回も言ってる、
うん、キャロルが大好きで、とにかく
今晩ぐっと近づいたんだよな、この店と、
キャロルのファーストアルバムが出た時に、うん、テレビに出てそれを見た時に、うん、かっこいいなと思って、
ヤングインパルスですか、
なんとかいいやつね、うん、それでさ、その時名古屋に住んでたんで、名古屋に来ないかなと思って一応プレイガイド行ったら、あああるあると思ってチケット買ったんだけど、ディスコなんだよ、それで100人ぐらい入るディスコで150人いない、
そっから A ちゃんも始めたんだよね、
だからステージっつうのが50センチぐらい高いだけの、
い
わゆる、
はいはいはい、
だから
ライブハウスとかもそうですよ、今普通のライブ、
うんうん、それで割と広いとこだけども、うん、客が少ないから、みんなそのなんかディスコの一番ステージの一番前の一角にこう固まってるところでただ聴いてるって感じでさ、
すごい年季入ってますね、
それで、あの後ろからおさらいから俺はの A ちゃんが歌ってるマイクにしがみついてこうやって A ちゃん見ててさ、唾が顔に飛んでくるんだよ、だけどもう本当にここの手外したらもう A ちゃんに抱きつくしかないみたいな感じで後ろから押されてるのですごい、
なるほど、
すごいなと思った、その時、
その時のもうファンももう結構こう悪そうな感じのやつばっかりでした、
実はあんまり記憶なくてね、その周りの
だってただやっぱりじゃない、
ただやっぱりでもリーゼントとかの人も多かったと思う、
リーゼントだからね、あいつらがね、うん、
でも案外普通のやつ多かったと思う客。
まあ、A ちゃんもね、最初はこうリーゼントじゃなかったらしいんですよ。最初マッシュルームカット売りでいこう
みたいな、ね、そうマッシュルーム
本当、
うん、そうなんですよ。
マッシュルームの写真あるよ。
受けてるって言ってますもんね。
ビートルズが好きなんだもん、
う
ん、
だからリバプールに行きたくて横浜行ったんだもんね。
そうそうそう、港町だ。
港町に行きたくて。
間違えたらしいですけどね。
え、
東京行こうと思って降りたら横浜だったん
だ。だからあの革ジャンにしたってビートルズの初期が革ジャンだから。
そうですね。
あ、
最初はね、
だから完全にビートルズなんだよ、
ね、真似してんだよね、
う
ん、
リンゴスターの前のドラムはリーゼントでしたもんね。
そうだね、
そうだね、
ピートなんとか、
うん、いや写真見ると結構ポールとか、うん、あのジョンも割と
リーゼントっぽいのもあるね。
ドイツかな、ハンブルムでやってる時のリーゼントの写真だったりして、
うん、あるあるある。
意外とね、
うん、
その辺なんだよね、
うん、
ロックンロールだしね、やってる音楽が、うん、だから A ちゃんだって
その始まりはなんかみんな似てるようなスタートなのに、
うん、
こう進んでいくとみんな違う方向にこう進んでいくじゃないですか、
うん、
不思議だなと思いますよね、うん、
でもやっぱりその信念っていうかなんかはすごいよね、うん、なんていうかまだ顔が貧乏だもんね。もっと金持ちになりたい顔してんじゃん。
ああそういうことね、
うん、もっと自分はこう、
うん、
もっと大きくなりたいっていう
気持ちが60
でもあるでしょ。
もっとというような顔してる、
ね、そう
してる
よく言えばハングリーで、悪く言えば貧乏、うん、な顔してるじゃないですか。
最近そのツアーの、 あの宣伝でよく番組出てるじゃないですか、
うん
うん、
今年ね、
うん、ものすごい出てるよね。
出てますよね、精力的に出てるじゃないですか、
うん、それでスマスマにまで出てきた。
スマスマ出てましたよね、
うん、びっくりだよね。
あのスペシャかなんかに出て、スペシャは TV かなんかに出て、でまあインタビューしてたんですけど、
うん、
でね、僕はね、
うん、
あの苦手なことをね、とにかくやりたいんだよっつって、うん、でそれでなんかスタイルを変えていったみたいな話をしてましたけどね。
キャパ広くてね、あの、うん、A ちゃんの、
うん、
だからこんなこと矢沢がやるわけないって人が思ってることをむしろやろうって自分は考えてるから、先生役が来たからっつってドラマやったとか、
やったやった覚えてるよ。
ああいうことするんだよ。そういうことするんだよ。
アリオサラバ、
うん、お受験なんてのも
唐突に何かさ、うん、歌歌い出すのね、あれ
番組とかね。あらすごかったよね。いきなり音楽室でピアノ弾きながら、
何にも関係ないじゃんドラマと。
そうそう、あれ驚いたね。
あれ矢沢のゴリ押しだろうね。
ゴリ押しでしょ。
あれはいいよな。めちゃくちゃにしてるところやっぱ
ゴリ押せる男ですから、
ね、ゴリ押せる男だよね。
でもおそらく違うと思う、
うん、
おっと
ゴリ押ししない人だと思う、うん、
周りにゴリ押しのようにさせる何か、
いや何かね、やってくださいよ
って言われせる。
そうだから自分は何かこのままじゃ物足りないなみたいな風にこう何か
だから
こうしろって言わない
と、
言わないと。
だからジャイアント馬場が16問出したら当たらざるを得ないって言ったもんね。
そうそうそう、
ロープから変えらざるを得ない
だった、
ね、あの人が足上げてんのに
待つか
って引かないわけにはいかない、
足上げて待ってるから、
うん、
飛び込む。
じゃなんかもうディレクター、じゃなんか
そうそうそう
歌いとこ作りますか。
そう、
別にいいよみたいな、うん、そこまでいかないと大物じゃないね。自分で懇願するようじゃね、
きっとそういう感じだね、言わせたんだ、ね、
あの僕の都市伝説だと思うんですけど、うん、その当時ね、うん、なんかちょっとテレビ業界働いてる知り合いがいて、うん、でそのアリオサラバのスタッフに聞いたと、
うん
ね、
うん、
矢沢さんの、ね、楽屋には、
うん、
まあ、冷蔵庫があって、
うん、
その中には、うん、矢沢さんが大好きなミネラルウォーターと、
うん、
あのガーナチョコレートが、
うん、
もうパンパンに入ってる、うん、とにかく入ってるんだって、
そのパンパンに
入れないとダメだもんね。パンパンに毎回、ね、一応ね、こう用意してる。で、収録が終わって、あの、楽屋見に行って、撤収しに行くと、その冷蔵庫空になって
る。嘘だよ。それは嘘
で、持って帰ってるの。
それは、
持って帰ってんじゃ
ね
えか。
それはね、あの、
う
ん、その、
そういう噂が、
付き人にね、空の人です。
ミネラルウォーターのガーナチョコだけで、
ああ
だけが入ってる。
誰が考えるんだろう。
考えんだろう、ね、
誰かが考えるんでしょうね、うんうん、 でそれ嘘っぽい話じゃないですか、うん、でもなんかそんなのも全部本当な感じがするっていうね。
もうちょっと本当っぽい嘘つけばいい。
ねえ
俺 A ちゃんさ、うん、基本はね、うん、楽屋に何が置いてあるかっつったらさ、蜂蜜、うんうん、レモンだからさ。
あそうなんだ。
それも蜂蜜とレモン別々に置いてあって、うん、自分で混ぜてるから。
あそうなんだ、
うん、あのメイキングっつうかあのビデオとかにそういう、そういう楽あのバックステージとか載ってるとさ、うん僕はこれなんだよねとか言って、うん、自分でこうやって蜂蜜ずっと入れてでレモンとか絞ってこうやってやるんだ。
だってきついって言ってるもんね正直ライブは。
体力的にやっぱり、うん、い
やそりゃそうですよ。
動くもんね、うん、めちゃくちゃ。
いやでもあのローリングストーンズ見た後は動かねえなって思ったけどね。
ローリングストーンズも65
ぐらいだよ。
超
超えしますよ、ね、
65
とか全然超えてるよ。
ミックの方が年上だもん。
だって最近のあのやつだってね、
シャイン
あんだけ動いて筋肉もあるし、
いやあジジイなのに腹割れてるんだよ。
あれあれすごいじゃん。
あの腹割れてるの見ただけでうわミックちょっとどうかしてる。
でも怪獣に見えましたね、うん、怪獣映画ですよあれは、
うん、60過ぎの人じゃないよね、うん、だからそれをちょうどねあの見た後だったからソンとかのなんかだから動かないなと思ったよ逆に。だけどそれは普通のことだよね。普通以上にやってるわけだから。
いやミック・ジャガーっても65でさ世界中でさ、うん、ファンがいてさ、うん、でみんなさ、うん、ミックどうかしていくとか言うじゃん、うん、日本ではさ、うん、A ちゃんが今年今度60になるわけだけど、うん、A ちゃんだけさ、うん、もう60なのにさ、うん、A ちゃんって呼ばれてんだよ。
そうだよね。
普通さ例えば加山雄三とかさ誰が雄三って呼ぶかみたいな。
そう
ですね。雄也さんだって誰でもさ
3になるじゃん。
内田優也って呼び捨てするかね。
俺たちは3になったら上がりだと思ってるんだよ、だからタモリがタモ3になったじゃん。
そうだね。
たけし3になってんじゃん。もうそれは一つみんな尊敬になってんだよね。
なっちゃうよね、う
ん、それで言うと鶴瓶さんとかね、今3って言ったけど、うん、鶴瓶さんは割とこう
でも3って言われてんじゃん、まあね、もうほら言ったでしょ、まあ、今言ったらそうなんだよ、ね、だから坂本龍一も結構坂本龍一って言われてんだよ。呼び捨てにされてんでしょ。王さんなのに長嶋だったでしょ。
ああそうだね。
やっぱそっちは違うんだよ。
王さん最初から王さんだね、うん、
だから俺たちの周りではまああれ三浦淳が三浦淳って言われてるんだよね。
あそうかも。
淳のとこが三なのかもしれないけど
かもね。かもね。
うん、あいつはまだこう
三代わりの淳だね。
三って言われてないんだよね。
ないですね。
確かにちょっと永遠の大学生みたいなとこありますもんね、うん、
永遠の童貞みたいな DT な感じがするからね。
ありますあります、うん。
なんで略したんですか。
DT
ってあるよ。ああなる。
言い始めたじ
ゃん。
言い始めた。
三浦が DT 出して、うん、DT って本まで出して
る、うん、出してるし、
でも田中も
僕も DT ってでも田中だから DT ってあるんですけど、あれねカセットとかね出してますもんね、うん、
でもまあ
DT フォーク、
まあ同い年以上に三浦さんとか言われてるけどさ、うん、若いやつが三浦淳とか言ったりするじゃん。 あれはそういうとこだと思う
ね、うんうん、それにね、あの一般人がね、
うん、
どう
名前を
呼んでるかって
すごいな。あんな60にもなって A ちゃんだもんね。ちゃん呼ばわりしてんだもんね。
そんでコンサート会場で
A ちゃん
みんなで A ちゃんって言ってて、
でもそれには尊敬の念がこもった A ちゃんなんだよね。
あれいわば A ちゃんで様が略されてるような、ね、みんな
あ
様をつけたいような A ちゃんだよね。うん、興味ない人はさ A ちゃんとすら言わないっていうかさ、うん、矢沢永吉っていうだけ。
ああ矢沢永吉やね、
うん、でこの男は、うん、あのこの男がまず第1回目のゲストなんですよ実は。で僕の友達なんですけど、うん、あの A ちゃんに会ったことあるらしいです。
あ
お飲んだことがある。
一緒に飲んだっていう。
それなんでなんで。
中国で僕仕事で行ってて、同じホテルで、うん、エレベーターが一緒になって
、アジアティア
ですね。ちょっと細かく
上海で
段取りよく喋ってる。
で
ビール持っちゃってもらって、
はい、エレベーターに乗ったら、うん、矢沢さんがいて、
A ちゃんでしょ。今矢沢さんって
言
った
じゃん。いや俺も
実際会ってるからね。会ってるから言えないよね。
会ったら言えない。
言えないよね。
俺も A ちゃんとは
言えないよね。
言えないよね。
矢沢さんだよね、あったらね。
矢沢さん、うん、
で、あっと思って、うん、矢沢さんですよねって言ったら、そうだよって
言って。あ、だろ
そう、
うん、
で、女 の、 あのツアーガイドみたいな人、うん、2人で、うん、ちょうど
ツアーガイドかな。ツアーガイド、
ツアーガイド、通訳とか
通訳、まあいいや、
まあそれの子はちょっと言うのがあるんですよ、うん、で、 あのエレベーターバーって上がってきた時に、うん、これがどうするんですかって言ったら、うん、いやちょっと一杯やってもう寝ようと思ってるんだけど、うん、ああそうですか、うん、よかったら一緒に飲むねって言われて、
おお言われてみたいね、こぼしたよ思わず
上海行くわ俺もおらんっちゅうね
それで
それで一緒にそのラウンジに
行ってみんな動揺してる
で2杯おごってもらいました
2杯おごってもらった、
はい、俺じゃあ寝るからお休みでそちょうどロンドンかなんかに、うん仕事で行って、うん、帰り道に、うん、上海息抜きに上海に乗った
息抜きに上海いいな
ぁよくできた作り話だと思います
ねこれはだから俺を忘れ
よう
や
ってそれはなんでその上海に行ったの
あ僕はそれ洋服の仕事をしてて、はい、
ちょっと出張彼はね一応ね、3回転下取ったっていう言い張ってる男なんですけど、うん、なんか裏原のブームの
裏原宿の
あれの洋服屋とかやってたみたいなヒップホップ系のね
矢沢の前で3回転下取ったって言えないでしょ
言えないですね1回も言えないです
言ったら
全部言って
くれていいよもういい
から俺も転下取ってますからえちゃんに
一緒ですね
一緒ですね、うん、
いやそれ言った方が良かったよ逆にいやその時はまだ転下取ってなかった
そうですだってまだ全然21とか2だから
ああ
いやそのブレイクがあったってことだよね3回です、うん、そう
3回ブレイク、
うん、3回ブレイクが一応
今は
世界全然ブレイクしてないです
よね。社会貢献したっていう意味で。いやそういう意味ではね、このお二人にも僕はもうすごいもう影響されてます、ねうん。ダンドリ君、あれはねもう本当名作ですよ。
ダンドリ君は先週も言いましたけどモデルですか。
素晴らしいですよあれは。いや本当にあの日常の所作をね、こうエンターテインメントにした。
いやいつもこの人はエンターテインメントなんですよ。本当に
すごかったですあれ
だけどそれがすごいのは、うん、一度も人に自慢したりとか言わないから聞かれたら言うけど、う
ん、ああ
それはすごい、
そういうタイプ、
うん、タイプ、うん、だから泉くん家に行くとね
あそうだね
いろんなことがあるんだけど
こうなってんのって言われると
言われないと言われるとあらゆることに理由があるんだ
それは当たり前のことだからね、うん、自分では
でもびっくりだよ例えばねこれ何みたいに言ったら大学ノートみたいなのがあるのねいやそれはで買った CD 書いてるだけって言ったら何それって見たら今まで買った CD を何月何日に買って何ていう CD アーティストで CD 番号とかのそれ全部書いてあるの
記録されて
それがだから何冊もだよ何冊あんだね
え
だけど
2冊だけ
嘘だけど何千だと
ファイルがだんだん厚くなるだけだから
ファイルになってるんだっけ
なんだっけああいう
ルーズリーフ
だから、はいはい、だんだん厚くなってくるだけ
紙をもう追加してみる
そう
それで何千枚だっけ、うん、でおかしい
ね全部持ってるんですか
それをいやもう結構売ったね
それ売ったものも売ったとか何月何日も売ったも書いたの
出入り帳みたいなやつ
そう
それだから売ってなかったら今3600枚とか3700枚ぐらいなんだけど今数字が3700枚いってるから、
う
ん、
数字がついてる1から
投資番号
です、うん、投資番号でももうおそらく1000枚以上は売ってるなと思って、うん、だから
でもそれも数えれば分かんないもんね売ったやつをこういうふうに、う
ん、まあ、数えていけばね分かるよね、
うん、それ
何にもならないじゃんそれ
記録され
それがすごいと思うんだよね
本当だね
なんでなんだろうって思うわけですよ
昔からそうなんですか記録しちゃう
つい割とする
メモ豆っていうか、う
ん、メモもするけど記憶もあるじゃん
例えば小説とかを今まで何読んできたかっていうことをふっと残しておこうと思ったのがたまたま26の時にちょっと海洋になって入院した時があって、ね、その時に2ヶ月入院してたので、うん、暇だから友達に頼んでその 本持ってきてもらってそれで1日1冊読もうとか思って本当に1日1冊読んでたら何読んだかなとか思ってさ、うん、とりあえず読んだ本は全部つけとこうみたいな
感想も書くんですか
つけたり書いたり書かなかったり基本は読んだ本だけ全部その本の名前だけは一応書いておこうとかリスト書いておこうと思ってだ本も結構読んでたんだけど26よりあとは何を読んだか全部日記に書いてあるから
日記つけてるんですかもうその頃から
日記はね 20歳ぐらい。
三十数年だよ。
ただ毎日絶対書くんですか。
いやいや、
書き溜める。
でも毎日中か書いたん
だ。今はもう完全毎日だけど、うん、最初の日記はね、いわゆる手帳にメモするだけだったから。あ、
まあ、でもそれでも、そう、
何やってるか。手帳を見るとね、
もう20いくつ
からの。だからさっき言ったその本を何読んだとかいうのは全部手帳だから、日記っていう。
でもそれがついてるってすごいよね。
その二十歳ぐらいからの日記っていうのはまだ全部保存されてるんですか。
うん、そっから先のは持ってる。本当は中学から始めたんだけど。
データベースなんですか、頭の
中で。
中学高校の時の日記っていうものはもう持ってなくて、捨てたのかどうしたのか記憶にないんだよ。
ハードディスクじゃないですか。
絶対消えることもないね、火事以外。
本当だよ、火事、うん、火事になったらまた考えるだろうね。
データなんて飛ぶからね。
やっぱり無駄だって、データが飛ぶからに日記だとか言ってるのにがさ、火事になったりしてね、全部燃えたりさ、ああ、やっぱり。
だから俺なんかもう最初の泉君と一緒に書いた泉正幸のデビューのやつなんていつだか忘れたけど、いつだっけ、
ちゃんと言えるんだよね、
うん、いつだっけ。
いや、80年の11月25日発売のガロの81年1月後ってやつだから。そう、
だから俺いつも泉君に言われたのが81年って気がしたから、人にはなんかいつがデビューですかって言うと81年って言ったんだけど、うん、
80年の暮れなんだよね。
そうか、
1月号だったの。
そうか、
それでね、うん、こんなこともポンポンポンポンすぐ言えるのはさ、ね、日記つけてるからなんだよね。去年の今頃何してたっけとか思って、うん、日記見るんだよね、うん、あ、そっか、去年の今頃これしてたかとか、うん、これの繰り返しで、うん、覚えてるんで。
そうですよね。
過去に何やってた
か。つけていくと、溜まってくると、その同じ日を、去年の同じ日でこう、うん、見れるじゃないですか。
だからよく3年連期とかで日記売ってるんです
よ。それはそういうことなのかな。
あれはいいなと思って。1年前の今日は何やってたんだとか、今頃は何やったんだとか、よくわかるんで。
日記つけてる人ってちょっと分かって、うん、だいたい1年前の同じ時期とかに、一緒にご飯食べてるやつとかが、うん、電話してきたりするんですよ。
あ、なるほど、日記だとね、
であ、
もう1年経
つ、そいつって多分日記つけてるんですよ、
きっとね。
で、見返して、あ、この時期一緒に飯食ったかなみたいな感じで、また連絡してきたりとかあるんですよね。
だからそういうことで思い出すわけ、
続けてみると、あ、こいつとは毎年8月にばっかり会ってるなとかね、例えばまた1年経っちゃったわ、いつ本当は8月以外でも会おうと思ってるのに、
そうそう、
日記見たら
気がつけばやっぱ1年とか
なっちゃって、また8月になってるわっつって、そういうふうに日記見て確認してるから。
そうそう、そういう楽しみがある。
だから日記の書き方もその実際は中学ぐらいから始めたけど、書き方をいろいろ変えていってるから、今みたいに書くようになったのっていうのはきっとまだ15、6年経ってないかもしれない。
それは誰も見ることできない日記なんですよね、個人的な。
最初とね。
ですよね、うん、でそのブログみたいなのあるじゃないですか、
うん、
そういうのやってないですか、う
ん、でブログで過去日記っていうのやってて、だから過去の日記引っ張ってきて
編集するんですか。
そうそうそう、 あんまりまずいとこは
消すところを、
水安高の腹立ち日記っていう、腹立ち半分日記っていうのが文庫で出てるけど、うん、あれ読んでて、俺の日記は水安高、俺の日記はほとんどが人の悪口で、とにかく言ってみれば恨みつらみばっかり書いてあるから、うん、そこは書けんと、
全部じゃないけど、
そこを抜いて、
そこだけ読みたいね。
そこを抜いて雑誌で連載してるから、うん、読者は、うん、こんなもんだと思われてるかもしれないけれどとか書いてあってさ、うんうん、でもそれはいわば本当の確信みたいなところが全く抜けている日記を人様に公開してるんだ、
うん、だけどそれじゃないことは書いてるんだ、あの人は。
ずっと書いてるらしい。だってその腹立ち半分日記っていう、
すげー年がこもってんだろうねそれ。
それ文庫で出た時に買って読んでたけどさ、でも本当毎日つけてるから。それってしかも70年代に出た文庫だと思うんだけど、水安坂がまだなんかデザイナーかなんかっていうのか会社員の頃の日記だったりするから、ずーっとつけてるってことだよね。作家になるはるか前から、
うん、でも言ってみれば泉君もそうでしょ、そういう漫画家になるはるか前から書いてるってことだもんね。
そうだね、うん、
あのちょっとこう遡った話 聞きたいんですけど、うん、まあ、まあせっかく2人いるんで、うん、そう2人のそのね成り立ちっていうか、うん、その出会いみたいな話とか。
でもそれは美学校だよね、うん、美学校っていう学校に赤瀬川源平さんのやってる小さい学校の生徒としてはあ
った。何年前ぐらいですか。
そうそう77年
だ。お互い生徒として、うん、そうそう、クラスメイトってこと
ですか。そうだね。そう
だけど生徒だって12人かのやつね。
そんなもんだね。12人か12人か、もう覚えてないんだよね。
学校で今度やられるんですね、
う
ん、
そうそうそう、っていうかそう やってるんですよ、ええ、
そう自分が出た学校で。
そうそう、う
ん、あ今年はまだやってるんだっけ、
う
ん、
今年はね前半やってなくて。
あ、 やっぱりそういうことか、
うん、9月から。
あ、9月からな
んだ。9月からのやつをやる。
あ、4月からじゃないんだ今、うん、あ、5月からとかだったりしたけど、うん、じゃないんだ今年は、
うん、なんか今年少なくて、うん、じゃあ後半だけにしよう。なんかいろいろやってんだ、あそこ貧乏な学校だからね、うん、本当に貧乏だってクーラーないんだよ今教室に。そんな学校ないよ、
ね、今時ね。
扇風機だもん。
え、赤坂の、
赤坂なんですかね、神保町。
神保町の、
神保町にあって、はい、今でもあるよね、うん、第二富士ビルっていうビルの3階でエレベーターなしでそこに上がっていくと、はい、ほらーいビルで、はい、そこにある教室で僕らはその赤瀬川源平さんの絵文字工房っていうところであったんです。77年。
あ、結構でも古くからずっとあるよね。
77年ってね、すごいもう本当混沌とした年なんですよ、うんうん、そのことは何度か俺さすがにいろいろ書いたからあれなんだけど、うん、77年で自分がその医学校に入った年なんだけど、俺すごくずっと音楽好きだったから、あ、その音楽を聴いてたんだけど、その年に
高校卒業してすぐだもんね。
すぐだね。だから77年って俺の先輩が、あの大学の先輩が、イーストウエストって音楽あれで優勝した時なんですよ。その時に、一緒に出たのが
ヤマハですか。
ヤマハのやつはイーストウエストみたいな、はい、その時の僕らの先輩のバンドが優勝したんですよ、うん、もう跡形もないバンドですけど、その時にベストボーカリスト賞がサザン桑田佳祐、それでベストギタリスト賞がカシオペアのノロン、それでベストパフォーマンスがシャネルズだったの、
うん、それででも優勝したのはそこ。
そうそう、それめちゃくちゃじゃん、ね、その音楽性が、うん、
すごい、
ね、でその外では YMO ができつつあって、
う
ん、
そうですね。
それでさだまさしの関白宣言がヒットしてるっていう、それでしかも松田聖子がなんかあのサントリーのペンギンのあの、
え、もう出てますか。
いや、それはちょっと
時代が、
それはちょっと
それは後です、
そこはちょっと
それ後だ、とにかくなんか、あ、まあ、山口百恵の一体かの変化、とにかくなんか、もうものすごいいろんな変なことが一緒に起こってるような年だったの、77年、78年っていうのは。
ピストルズとかもその辺
ですね。そうだよ、
そう、
その辺だから、どうしてそんな関白宣言とピストルズなんだよってさ。
すごいね。
めちゃくちゃ、そこにフュージョンも、
ね、戻るならその年ですよ。
だから自分なんか本当高中も流行ってたしね。
そうだね、
うん、もう本当にめちゃくちゃな年だったね。そういう時に美学校で会って、でもその時はね全然一緒にやろうぜって感じじゃなかったんだよね。
ないよね、
全然まるっきり
っていうかね。美学校へね行った時にね、僕はあの美術手帳に広告が載ってて行ったのね、はい、で入ったらさ、美術手帳を見て美学校に来たっていう人は僕以外の一人しかいなくて、うん、他は全員ガロを見てきたっていうことで、うん、僕はガロは読んでなかったので、知らなかったの、うん、ガロの漫画を。
で俺たちはガロでデビューしたけど、だから意外って言われるんだけど、ガロは知らなかったんだよね、うん、読んでないんだし、うん、俺は読んだよね。
それで入ってから最初に漏れたってやつがいて、そいつと仲良くなって、そいつん家の遊びに行ったら、椎名町だかどうか遊びに行ったら、そいつん家の部屋にそのあの ガロの漫画家さん の鈴木王子さんとかいう人とかの単行本とかがあって、うん、面白いよとか言うから、そいつん家でその単行本読んでたら、こんな漫画あるんだと思って、それ純文学だからさ、漫画っていうか、漫画でこんな純文学みたいなことやってる人いるんだとか思って、それで、あ、こんな漫画だったらいいねとか思ってさ、僕は漫画高校入るぐらいまでは書いてたんだけど、それから10年間漫画書いてなかったので、
え、その時はもう漫画家目指してるわけでもない、
ないない、
ね、ないよね。だから美学校では ちょっと怒りっぽい怖い人だったよ、
あ、当時はね、
うん、
そうそうそう、
リーゼントで、なんなんですか
全然それだからなんかちょっとこの美学校の課題はやるけど、うん、その先生には不満のようなのが
あ
る
よね、あ、そうそうそう、
あてはさんもっと面白かったでしょとか言ったりしてね、
今だから言えるんだけど、あの今でこそその美学校で教わった1年間というものが、あの漫画家になってからじわじわじわじわこう本当にあの聞いてきてるっていうか、うん、あのたった1年だったけどさ、いいこと教わったと思って、うん、漫画に、ま、あの自分たちがやってる漫画の泉正幸の漫画とかに、で泉正幸に限らなくてもいいけど、俺一人でもいいけど、自分がやってる漫画にどんだけこう役に立ってるかと思って、考え方から何からね、でもだから言ってよかったって今言えるんだけど、言ってる時はさ、なんかね、俺こんなこと勉強するために来たんだよねとかちょっと思ってたけど、ね、違うわと思って、もっとなんかね、エキセントリックなイメージがあったので、赤瀬川さんの、作品にね、その桜画法とかそういうのを知ってて、うん、桜画法とかちょっとものすごいこう危ないっていうかさ、うん、結構かなり極差まで言ってるわけじゃないけど、なんかこう、うん、あのこうなんかこう権力をおちょくってるようなネタが多かったので、そういう人かと思ったらさ、なんかのんびりした人でね、うん、とか思ってさ、
で、あ、よく覚えてるのは桜画報でさ、あのポスターみたいので正義の味方は警察万歳、僕たちは言いなりになりますっていうのは結構良かった
よね。すごいよね。
あれはああいう時代にやってるのはすごかったよね。
機動隊が鼻くそ抜いてなんとかかんとかさ、むちゃくちゃなんだもん。
でもその人自体はもう本当にのほんとした淡々とした人でね、それにちょっとこう不満があったみたいな、う
ん、だから赤瀬川さんがこう自分の中で進化が分かってくるのはもうはるか後だもん、うん、漫画家になってもまだ全然、
それで源平さんなんかもその頃はもう本当貧乏だったし、
うん、そうだね、
もういつも暇で、南辛坊さんもいつも暇で、
も
う貧乏でみんな辛抱、うん、辛抱貧乏ってなってたのにね、それがもう今や売れっ子の大変な人になったし、赤瀬川さんは芥川賞から何からじゃんじゃん賞を取るしね、うん、いや
顔真似する人ですよね、DFC
さん、そうそうそう、
辛抱さん
は、ね、写真でね、そう
そ
うそう、うん、投稿写真かなんか
で、いや写真で自分でなんかメイクして
で誰かに似てね、
誰かに
似るわけない顔が似るから面白いです
ね、そうそうそう、似るわけない
顔がないおにぎりがね、
投稿写真から連載してたじゃん、
そう、犬もやったよ、それやったけど、その後いろんな、だんだんすごい、
う
ん、
それは多分清水美智子さんとか
だから清水さんとすごい仲良い話で、
あ、そうなんです
か、で、清水さんが辛坊さんと対談してて、いや、辛坊さんは反則よ、全然似てない輪郭なのに似させるから、あの強引なのがって言ってすごい、もうどうしても似ない小谷美香子の似顔をやった時はここのところに自分で写真引いてたもんね、最高だったね、
写真見た見た
漫画ですよね、
そういう漫画だね、
でも本当に似てんだよね、本当に似てるんだよ、びっくりするんだけど、
まあでも僕らね、その当時まだ小学生ぐらいの頃
だ、そうだね、
ま、だそうか、
小学校3年ぐらいですよね、多分
そうだね、
7年と
か、ね、6年生、1年生だよ、1年生だよ、77、
まだまだ全然
小学校1年生です、僕71年生まれ、
ああ
だからそれで会って、だからその美学校で会った時はそういう感じでそのまま卒業というかして1年だからね、うん、そう、その2年後ぐらいだよね、
たまたま近所だったからね、
そうで、また面白いのが、はい、あの後楽園の方に前住んでたんでね、俺が最初
は、ね、
その後吉祥寺 に引っ越してくるんだけど、
その美学校に行ってた1年の時は、うん、1年間は美学校の神保町に近い、うん、その水道橋 その後楽園の裏に住んでて、美学校卒業室が今1年間行った後はちょうどたまたまもうそんな水戸橋にいる必然性もなくなったんだけど、たまたま知り合いが吉祥寺に住んでて、出るから入るかって言われたので入るっつって、
それがね、面白いんだよ、その住んだ あの風呂なしの四畳半なんだけど、そこは前の住人がフォークシンガーの柴さんなんです、
ああ、はいはいはいはい、
芝さん
ね、芝さんね、うん、芝って、あのカタカナで芝、
そうそう、カタカナ、ね、
で、だからあの人イラストレーターでもあって、うん、ボクシングは今でもやってるんだけど、うん、だからもう
UR なんとか、
そう、UR
シーン、
UR シーン、で、その芝さんっていうのはもちろん高田渡るとかともつながってるし、 それから漫画家の鈴木王子とかね、そういう人もつながってて、そういうアパートに引っ越してきて、時はそうのような。
なるほどね。
でも、鈴木王子っていうのはそういう、あるんですかね、なんか。
いやー、そうなん、広いからね、そんなとこの、そんなピンポイントでそこに引っ越してくるって。
部屋ってないよね。
部屋はないよ。
部屋までは行かないね。場所はそうであってもね。うん、だから俺たまたま。